4.1 強制の処分197条1項ただし書きの意義。強制の処分は、強制処分法定主義と令状主義という厳格な法的規制に値するものに限定すべきである。そこで強制の処分とは、相手方の意思に反してその重要な権利利益を実質的に制約する処分を言うと考える。論点に任意捜査の限界。強制の処分に当たらない場合も、捜査比例の原則から必要性、緊急性と非侵害利益との均衡などを考慮した上、具体的状況の下で相当と認められる限度で許容されると考える。論点3、任意捜査である任意同行と強制処分である実質的逮捕の区別。個人の意思に反して重要な権利利益である身体の自由や移動の自由を制約する場合は、強制処分である実質的逮捕にあたると考える。その判断の際は、1、留め置き中の監視状況、2、同行や留め置きの時刻、場所、対応、時間の長短、3、被疑者の態度を考慮する。論点4、任意同行後の取り調べの適法性。任意同行が強制処分に当たらないとしても、任意同行後の取り調べが被疑者の意思に反し、その退去を求める意思決定の自由を実質的に制約する強制処分に当たる場合、その取り調べは違法である。そして、任意同行後の取り調べが任意捜査にとどまる場合も、捜査比例の原則から、取り調べは社会通念上相当と言える方法、対応、限度で許容されると考える。その判断の際は、1、事案の性質、2、容疑の程度、3、被疑者の態度等から、取り調べの必要性と非侵害利益を比較考慮する。論点5、おとり捜査の適法性。おとり捜査とは、捜査機関やその協力者が、身分や意図を非して犯罪を実行するように働きかけ、相手がこれに応じて実行に出たところで逮捕する捜査方法である。そして、おとり捜査は、相手方の意思に反して、重要な権利利益を制約する強制処分には当たらないため、任意捜査である。おとり捜査は、司法の連結性や被害者の法益を害する恐れがあるため、捜査比例の原則を厳格に適用すべきである。そこで、1、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査で、2、通常の捜査方法のみでは、犯罪摘発が困難であるため、必要性、補充性がある場合には、3、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われるものを対象にするなど、相当と言える限度で、おとり捜査は任意捜査として適法であると考える。論点6、職務質問のための停止行為と有形力の行使の限界、教職法2条1項、停止させて、の意義。行政警察活動である職務質問は、司法警察活動である捜査に発展しうるという点で、連続すると言えるから、捜査と同様の規律を及ぼすべきである。そこで、職務質問のための停止行為に伴う有形力の行使が強制処分と言える場合は違法と考える。そして、強制処分に当たらない場合も、比例原則から、必要性、緊急性と非侵害利益との均衡などを考慮した上、具体的状況の下で相当と認められる限度で許容されると考える。論点7、承諾なき所持品検査の限界。所持品検査は、職務質問と密接に関連し、その効果を上げるのに必要かつ有効であるから、職務質問に付随する行為として、教職法2条1項により許容されると考える。職務質問に付随する以上、所持品検査は、原則として、本人の承諾を得て行うべきである。もっとも、犯罪の予防、鎮圧という行政警察活動の目的を達成するため、承諾なき所持品検査も、捜索という強制処分に至らず、また、捜査以外の強制処分にも当たらないと言える場合は、適法となり得ると考える。そして、強制処分に当たらない場合も、比例原則から、必要性、緊急性と非侵害利益との均衡などを考慮した上、具体的状況の下で相当と認められる限度で許容されると考える。論点8、現行犯逮捕212条1項の要件。現行犯逮捕が 令状なく許容される根拠は、逮捕される者が特定の犯罪の犯人であることが明白であるため、誤認逮捕の恐れがない点にある。そこで、現行犯逮捕が適法となるには、1、現行犯性、2、犯罪と犯人の明白性が必要であると考える。そして、誤認逮捕を防ぐため、逮捕者自身が、1、現行犯性、2、犯罪と犯人の明白性を認識する必要があると考える。論点9、準現行犯逮捕212条2項の要件。1、212条2項各号にあたること。2、犯行と逮捕との間の時間的場所的接着性があることにより。3、逮捕される者が犯人であることが明白と言える場合は、誤認逮捕の恐れがないと言えるため、準現行犯逮捕として適法となると考える。そして、3の明白性の要件は、逮捕者自身が現認していない状況に関する証拠である、被害者の供述証拠等を判断資料とすることができると考える。